俳優岡田達也さんをお迎えしてのフラワーステーションインタビュー企画、花のある人々。後半は岡田さんが演劇の道に入られるきっかけからお話をお伺いしています。ではお聞きください。
実家が鳥取なんですけど、はい、東京という街に触れてみたいなと思ってて、高校出たらとにかく行こうと思ってたんですけども、その時に友人が大学受験しようよ、大学受験すると高級扱いになるんですよね。
あ、公の休みね。
そうです、はい、学校が休みになるんです、よし、じゃあ休みになるから俺も受けるよって興味なかったんですけど、その大阪芸大というのを受けて、僕工業高校の建築家で、そのクラスメートが大阪芸大の建築家を受けたんですよ、だ僕は建築をやるつもりはもうかけらもなかったんで、東京に行きたいだけだから何学科でもよかったんです。で、大阪芸大にある面白そうな学科何個かにしようと、14学科ぐらいあるんですけど、建築と同じような日に試験があった放送学科っていうのを僕は受けて、何の間違いか合格したんですよね、その友人も無事合格したんですけど、でも大阪だし僕は行くつもりもないし、だったんですけど、ここで母親がこれも何かないんだから学校行ったら私も応援するから帰ってみなよというアドバイスをもらい、じゃあ東京行きはもう4年待とうと、でちゃんとその4年間僕はその何者にもなろうとも思わず、ただ東京に行きたいっていうのを本当にちゃんと守って4年、みんなが就職活動してる中何もしなかったんです。そしたら僕の4年生の時のこう担当の先生、女性の方だったんですけど、この方が偶然プライベートでお芝居をされてる方で、放送学科でこう一つ作品を作ったんですけども、その打ち上げの席で
卒業制作かな、
卒業制作です。でテレビドラマを1本作ったんです、みんなで。でその席で先生が、岡田君就職活動してないけどどうすんのって言われて、お芝居やったらどうって言われて、何の興味もなかったんですけど、
その時の卒業制作の時には役者をやってたんですか。
25人ぐらいで1グループ組んで、全員がテレビの脚本を書くんです。で全員が読んで、その中1本選んで、でその25人でカメラ、音声、編集、そして出演も、で僕も僕は音声と、ちょい役で出たんですけど、一応セリフはあったんです、
じゃあその先生はそこを見て
たんですか、ね、いや多分違うと思う。
そうじゃなかった。
もうね、それはね、それはとても目も当てられない
ので、
少なくとも先生はとにかくこの不老者みたいな男を何とかしなければって心配してくれたんだと思う。なんとかこう人の道を外れないように生きてほしいとすごく切に思ってくださったんだと思います。
じゃあ今の岡田さんがあるのはその先生の、
間違いなくそうです、
その高木先生という、今もまだ大阪芸大の放送学科の、学科長にやられた、今はこれいい話がありましてね、実は、僕それで結局役者になるためにっていう口実で東京に来て、でもどうやったら役者になれるか分からないし、
そうですよね、
なれるとも思ってなかったんですけど、一応努力した形跡だけ残そうと思って芝居をそこから見るようになったんです。サラリーマン生活を始めながら、結果1年後にキャラメルボックスに入団することになっちゃったんですけど、先生にね言えなかったんですよ、ずっと。 なんか先生に、僕俳優になりましたって言うならばある程度の結果を残してっていうか、なんかちょっと引っかかりがあって、いつか報告しようとは思ってたんですけど、結局入団してトゥルースという大きなお芝居をやることになった。
あ、それ99年
ですか、そろそろ先生に僕舞台やってますって言おうかなと思って、こう芸大の方に連絡して、先生がたまたまお休みで、あ、そうですか、分かりました、キャラメルボックス の岡田と申します、また改めて連絡しますというふうに伝言だけことづけたらですね、数日後手紙が届いたんですよ、
ご本人から、
高木先生から、事務所あって、実は岡田君が俳優になったの私は知っていましたと、でもうね、大阪芸大の中にもやっぱキャラメルボックスのお客さんがいて、今度岡田さんこの役やるんだよって、先生のおかげで俳優になったって言ってるよとかって全部私に報告してくれてたので、知ってましたよ、でも 連絡をくれたのは嬉しかったですという手紙をいただいて、はい、で初めてちゃんと先生に、まあ、ご招待して見ていただいてっていう感じですかね。うん、もう、まあ、おかげさまで今でもこうやり取り先生とさせていただいてますので、あの僕の場合他の俳優さんとは違うというか特殊な演劇への関わり方というか入り方をしたかなとは。多くの人はね、高校演劇やってたとか学生演劇でやってましたっていう人がね基本的には多いと思うんですけど、ちょっとそこ入り口が違うまま十何年もやってて、未だにやってていいのかなっていう不安はあるにはあるんですけど。
フラワーステーション、花のある人々。
キャラメルボックスを選んだ決め手っていうのに、
あの受験料がタダだった
んです。あ、そうですか。
あと男優オーディションってなってたんです。あのね、俳優座とか文学座とかそういう有名なところをから資料取り寄せたんですよ、まず。あ、これそういうところに行けばいいのかなと思って、はい、したら年間の授業料がやっぱ30万とか40万かかる。
あ、そうですよね。
1円もなかったんで僕は、うん、じゃあダメだここはと思って、で仕方ないから芝居ずっと見てたらオーディションって書いてあった、うん、まあ、しかももちろん面白かったんですよ、その見たお芝居が。
何をご覧になったんですか。
一番最初見たのは Dear Friends Gentle Hearts というお芝居の初演だった、はい、まあ、それを夏に見まして、で次の冬がちょっと見られなくて、次の春にハーフタイムシアターのハックルベリーにさよならをというお芝居の初演、
はい、
45分なんですよ、芝居が。でチケットが1600円だったんです、まあ、これだったら外れてもいいやと思って見たらすごく面白かった。
外れじゃなくて当たりだったんですね。
当たりだったと、あとオーディションって書いてあったので、
これは
これだ、これ神が受けろと。おかげさまで去年の春にキャラメルボックスでの通算ステージが2000ステージを超えて、
はい、
2000回舞台に立ったんだ。
うん、
なんかちょっと感慨深いものがあって、
あ、はい、
あ、まあ、そんな肋骨折ったりね、うん、ある時は額割ったりとか。
額割ったことがあるんですか。
ありましたよ。
まあ、縦かな。
縦でも槍が当たって、もう救急車で運ばれて12針に乗って、 でもそれはあの本番じゃなかったんです。それは最後の投資稽古だったんで。
そうだ
った
ね。
舞台俳優としてハードな毎日を送っていらっしゃる岡田さん、しかしこんな花と緑のある生活を楽しんでいらっしゃいます。
僕ね、お袋がとっても花が好きな人で、
はい、
あの鳥取の実家はあのすごくちっちゃいお庭なんですけど、10年ぐらい前に、うん、かなりお金をかけてこうちょっと庭園風に仕上げるぐらい、はい、造形の深い母親を持ちながら、僕はもう全く子供の時からそのお花とか分からずではありつつも、以前キャラメルボックスに所属してた OB で大宮太郎というのがいるんですけど、はい、彼がここ数年ちょっとなんかガーデニングやら何やらに凝ってるみたいで、でトマトを作り始めたという話を聞いて、で簡単にできるぞと、ナスとピーマンとトマトを買って鉢植えにしてみたんです、
はい、
できるんですね、これね。
できますね、できますね、うん、
で、収穫してこの間食べたんです、やっぱりちょっと嬉しい
です。嬉しいでしょ。
おーっと思って、で、ナスなんかもう本当花がつくたびにこうナスできてくるし、ピーマンもバンバン
できるし、できるんですよ。
でトマトなんかその青いのが赤く熟れていく様子がちょっとこう毎朝こう鉢を見て、あ、赤くなってるって思ったらちょっと嬉しいんですよ。
そうなんですよ。
なんか、
う
ん、今はその3つを毎朝眺めてるようなのが、まあ、僕の中でのこう、なんだろう、あの生活の中で花に触れてるところといいますか、
ええ、
気持ちがちょっと朝から楽しいっていうのか、うん、ちょっと聞かせて、あのバジルを一緒に植えておくと、はい、トマトが美味しくなるって言われて、
素晴らしい。
で今そのトマトの上にバジルがち
ょっと素晴らしいですね、
まあ、全部受け売りなんで、あ、分かりました、そうしますってやってる。
お互いでもね、相乗効果で成長も良くなるんですよ、
ね、らしいですね。バジルっていくらでも出てくる、
出てきますね
使っても使っても出てくるからすごいな。
そうそうそうそう、
まあ、ただ キュウリが食べられないんで僕は。
あ、そうなんですか。
苦手なんですよ。なのでそのお店の人にキュウリもどうですって言われたけど、あんまキュウリだけは結構ですって言って。
でもキュウリも取れたての味違いますよ。チャレンジチャレンジ。
あ、まあ
ね、なんか自分で作ったってなると感激がひとしおだったりするし。
うん、それはそうです、ね、
香り違うんですよ。取れたてのキュウリも私も畑やってるので、うん、刻むと水が垂れますよ。
あ、キュウリから。
そう、
あ、水分が多いんですね。
そうなんです、みずみずしくなります
から。なるほど。いやでもあとはあの鳥取って実を言うとあのラッキョウの産地なんですよ。あ、はい、あの鳥取砂丘っていうのはあのラッキョウの栽培に非常にこう土壌があって、
ね、
でラッキョウの花っていうのがとても可愛くて綺麗なんですよ、うん、これご存知ない方は一度見てほしいなって。小さな花が咲くんですけども、紫っぽい白っぽいというのかな、うん、それがねこう砂丘にバーッと並んでるとこはとても僕好きなんですね。
うん、
田舎帰るとね必ずそのらっきょう畑の横を車で通って、うん、で見るのが好き。
続いては岡田さんの考える人間の花について伺ってみました。
なんだろう。あ、めっちゃ難しいな。あの贅沢な話ですけど、人に必要とされていたいなってすごく思うんです。まあ、常に必要とされる人間でありたいなっていうのがどっかすごく根底にあって、うん、そのために今一生懸命こう舞台やったりこう岡田達也と人形してもらおうと思ってたりとかしてるんだろうなきっと。で、まあ、もちろん舞台でも魅力的な俳優でありたいとは思うんですけど、それ以上に人間岡田達也が愛される存在になりたいなってなんかすごく思ってて、まあ、多分そこがうまくちゃんと言葉にできればそれが花ってことなんでしょうけど、はい、そんな理由で舞台を利用してていいのかなってちょっと思ってたら、少し前にねあのやっぱり俳優の香川照之さんがエッセイで同じことを語ってて、自分はいい人でありたいために今俳優をやってるって、あ、いるじゃんここにもって思って、なんかだからもしかしたら花っていうのはその多くの人に愛される力を持ってるっていうことと言い換えてもいいのかなという気もしますね。
最後にお伺いしたのは俳優岡田達也の未来について、そしてこの番組をお聞きの方へのメッセージもいただきました。
まあ何でもいいです、
はい
はい、役があるだけで割と幸せなんで、まあ、役というよりはこの芝居出てくれよってたくさん言われるといいなって、はい、もう、うん、それこそがやっぱり必要とされてるっていうことだから、はい、昔はね若い頃やっぱ逆にあって、なんか悪役やりてえなとか、おかまがやりたいなとか、ちょっとやっぱ派手な役に憧れたりした時期もちょっとあったんですけど、はい、もうないです。もう何でもいいです。今よく言えばセリフが少ない方がいいです。あんまり喋りたくない。年取ってきたらセリフ少ない方が覚えるのも早いしっていうのはありますけど、はい、まあでもあの来たら何でもやります。
さあ、それではこれからのご予定なんですが、はい、まあ、まず直近の舞台は MOP さんのリボルバーですね、
はい、
で
その後に、まあ、その先ほど申しました、はい、クラベルボックスのさよならノーチラスゴーという11年ぶりの再演になるんですけども、はい、これがまず東京でですね8月の27日から9月の13日まで、紀ノ国屋ホールではなく、
はい、
紀ノ国屋のサザンシアターっていうあの
高島屋
の隣にある、
はい、
あそこでやりますので、ぜひよろしかったらこちらもいらしてください。月曜日が休園日になってまして、はい、それ以外の日は、まあ、毎日やってます、
はい、
その後は9月の17日から20日まで梅田にあります大阪のシアタードラマシティ、
はい
はい、というところで、4日間ですけどもやりますので、
はい
はい、ぜひいらしてください。
わかりました。では最後にですね、はい、こちらのフラワーステーションをお聞きいただいている訪問者リスナーの方にですね、はい、メッセージをお願いします、はい、
この番組聞いてもしちょっとでも興味持っていただけたなら、一度お芝居というものに足を運んで、いただけると嬉しいです。演劇を毛嫌いしてた男がこうやって言ってるぐらいですから、多分悪くないものだと思いますよ。生身の人間が、お花もそうだと思うんですけど、はい、金銭的な部分じゃなくて、なんか精神的にゆとりをもたらしてくれるものって、うん、まあ、例えば趣味のものってそうだと思うんですけど、その一つが例えば演劇であってくれたら嬉しいなって、まあ、思ったり、そのなんか心を豊かにする、
はい、
うん、もの、うん、であるなと自分は思ってますので、もし興味抱かれた方いらっしゃいましたら一度、はい、ぜひ劇場にいらしてください、
はい、
演劇集団キャラメルボックスの俳優岡田達也さんをお迎えしてのインタビュー企画、花のある人々、いかがだったでしょうか。たくさんお話をいただきまして、私も楽しいひとときを過ごさせていただきました。本当にありがとうございました。では今回のフラワーステーションはこの辺で、またお耳にかかりましょう。中村空民でした。